ただいまマタイによる福音書の8章18節から22節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの18節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こうにしに行くように命じられた。少し以前のことですけれども、イエス様は一時群衆を避けて山の上に登られたことがありました。でこれは弟子たちを教えて訓練をするために山に登られたのでした。湖のほとりの低い場所にとどまっていますと、群衆がひっきりなしにイエス様のもとにやってきて、弟子たちとゆっくり話すこともできない。でそのためにイエス様は弟子たちとゆっくり話をしようとして山の上に登られました。で一通りのことを弟子たちに教えた後、イエス様は山から降りてこられたのですけれど、でするとすぐにイエス様の助けを必要とする人たちがイエス様の前に現れたのだと、私たちが聞いている今日の箇所の少し前のところに書かれています。重い皮膚病の患者や自分のしもべを癒していただきたいと願っている百人隊長、そしてカファルナームの町に入ってペトロの家におられて、そうするとそのペトロの家の姑が寝ついている。でそれをイエス様は癒してあげました。ですると、イエス様がカファルナウムのペトロの家にいるらしい、そういう噂が立ちどころに広がって、夕暮れになると心身を患っている人たちが大勢イエス様のいるところに連れてこられたのだと言われていました。イエス様は連れてこられた人たちを分け隔てなさらないで、みんな癒してあげたのですけれども、しかしどれだけ多くの人間を癒しても人間の病というのは後を絶たないわけです。すっかりすべての人が健康になって誰も病んでいない、でそんな社会はありません。次々と新しい病人がイエス様のもとに運び込まれてくる。でイエス様はとうとうしばらく群衆を離れて休息を取ろうと、そう決心をなさいます。今日のところでイエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こうにしに行くように命じられた。湖を渡って向こうにしに行くようにというのは、これはしばらくの休息を取るためでした。でイエス様がどんなにくたびれておられたのかということは、これは来週聞くところですけれども、湖を渡っていく途中で、船に乗っているわけですが、嵐に見舞われたときにイエス様はそれでも目を覚まさないでぐっすり眠っておられたというところからも分かります。弟子たちが眠っているイエス様に近寄ってゆすり起こさないとイエス様目を覚まさなかった。でそれほどにイエス様はくたくたにくたびれておられたんです。でイエス様は今日のところはまだ船に乗る前ですから、向こう岸に渡ろうと言っている場面ですけれども、そんなふうにイエス様が群衆を後に置いて船で向こう岸に渡ろうとなさった。でその時に群衆の中から声を上げた人がいたのだと、今日のところには語られています。自分もシエスに従っていきたいから、どうか一緒に連れてってほしい、でそう言うんです。でそういう声を上げた人は律法学者でした。で普段福音書を読んでいますと、律法学者たちというのはファリサイ派の人たちと一緒になって、イエス様に敵対する、敵役と言うと変ですけど、相手の敵として、登場することが多くあります。しかしそういう中には例外的にイエス様に心を寄せる、そういう律法学者もいたようなんです。でこの律法学者は その珍しい方の部類に入る一人だったと言っていいと思います。この人は言いました19節のところにこんなふうに書かれています。その時ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。でこの律法学者はどうやらイエス様が目の前でやってみせてくれたたくさんの癒しの技を見て、まあ、すっかり心を惹かれてしまったようなんです。一体どんなふうにしてこの人はこんな不思議な癒しの技ができるんだろうか。でまた普段は弟子たちと一緒に過ごす中で何を語り何を教えどんな生活を送っているんだろうか。そんなふうにイエス様に強い興味を覚えました。それでイエス様が行かれるところならどこにでも従っていきますから一緒に連れて行ってください、そういうふうに願い入れたわけです。先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいります。でそうこの律法学者は言います。大変積極的にイエス様に従いたいと言ってる。でそのことはよくわかるんですが、しかし果たしてこの人のこの言葉を鵜呑みにしてしまっていいものなんでしょうか。この人がイエス様についていきたい、ついていこうと決めたのはどうしてか。それは目の前でイエス様が不思議な癒しの技をなさったからです。普通でない出来事に驚かされて、そして圧倒されて、まあ、従っていこうと決めてるわけですけれども、驚きによって信仰に入る。でそういう信仰というのは果たして長続きするものなんでしょうか。でその点が少し気がかりなんです。イエス様はこの人にどんなふうにお答えになっているでしょうか。20節のところです。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。唐突に狐や空の鳥が引き合いに出されてますけれども、実はイエス様はこうお答えになることで、この律法学者が自分から従っていきたいと言っているその道のりが大変過酷なものなのだよということを分からせようとしているんです。律法学者は今イエス様が行かれるところならどこへでもついていきます、そういうふうに言ってます。しかし実はイエス様についていくということで、この律法学者はですね、まるで予想してないような険しい道に踏み出してしまうことになる。もし本当にイエス様についていったらそうなってしまうのだ。イエス様はそのことを分からせて、まあ、実は思いとどまらせようとしています。狐には穴がある、空の鳥には巣があると言われます。狐という動物は餌となる小動物を探し求めてあちこちさまようことで知られている、そういう獣です。また空の鳥ってここにわざわざ書かれてますけど、渡りをする鳥たちのことです。渡り鳥たちも大変長い距離を移動するわけです。でそんなふうに自然界の中で大変長距離をさまようようにして移動している、そういう動物たちを引き合いに出してイエス様はここでおっしゃってるわけです。狐や渡り鳥みたいに地の表を放浪してさまよっているように見える動物だって、それぞれにねぐらとなる穴があり、また帰っていく巣がある。しかし人の子である私には一切そのようなものはない、枕するところもないのだっておっしゃるんです。イエス様には安らかに行こうことのできる場所なんかどこにもない。だから そういう私に従ってくるというのならば、あなたも同じようなことになるのだよ。イエス様はそうここで警告していらっしゃいます。で、この律法学者がですね、このイエス様の返事を聞いて、ついていくのを思いとどまったのか、それともそれでもやっぱりついていくことに決めたのか、でその結果というのは実はここに書かれてないのでよくわかりません。で聖書はですね、ここでこの人がイエス様に従ったかどうか、でそのことに注目しようとするのではなくて、むしろ一時の驚きや興奮あるいは感動によって簡単に主に従おうとするあり方を戒めようとしている、でそこに、この記事の中心があるんだろうと思います。ですからこの時この人が従ったかどうかってそのことを言おうとしているんじゃないんです。そうではなくて、イエスも信じて従う時に実は従い方があるんだ、それは、一時の興奮とか驚きとかそういうもので、今から私はイエス様に従います、信じて従う信仰生活って実はそういうふうには始まらないのだよということを教えようとしているんです。もし一時の驚きとか興奮とか感動によってイエス様に従おうとする、でその時にはですね、もしかすると従った後で思いがけない困難に出会わされる、あるいは試練を経験する、でそういうこともありえるんだということをよくよく考えておく方がいいのだ。イエス様はそうおっしゃるんです。別にイエス様と出会ってイエス様に従いますって言っても構わないんですけれど、しかし本当にあなたはその後イエス様に従うことを後悔しないのか、そのことを考えなきゃいけない。たとえ困難に見舞われ、あるいはイエス様に従っているということで不当に扱われる、でそのことでつらい思いをするようなことがあるとしても、それでも十字架の主であるイエス様がこの私と一緒にいてくださる、そして自分にとっては何にも勝ってイエス様がいつも共にいてくださることが本当に幸いなことなのだ、そう合点がいくならば洗礼を受けてキリスト者になられるのがいいんです。で教会によっては時に自分たちの仲間を増やしたいという思いの方が勝ってしまって、ちょっとでも信仰やイエス様に興味がある人を見かけたら急いで洗礼を受けさせようとする、でそういう場合がありえます。あなた、信じてるのなんていうことあんまりうるさく言わないでですね、まあ一緒に礼拝にいるんだからいいじゃないの、洗礼受けちゃいなさいよって言ってですね、教会の群れに引き入れようとするって、そういう動きが時々ある。しかしですね、今日のこの記事を読んでいますと、そういう動きというのをイエス様はどういうふうにご覧になるんだろうかというふうにちょっと考えさせられます。あんまり性急にですね、人間の思いによってことを運ぼうとしないで、むしろ本当にその人がその一生の終わりまで神様と共にいることができるために、教会生活を続けていくことができるように配慮を持って導くということが教会には求められているのかもしれない、この箇所を見ているとそんなふうな思いになります。でさて、ところでです、多分この律法学者はですね、イエス様がこのことをおっしゃったときにほとんど意味を理解しなかったのじゃないかと思えるんですが、イエス様はここでご自身のことを指して人の子はという言い方をなさってます。狐には穴があり空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。で人の子という呼び方は、これはイエス様がご自分のことを表すときに、まあ、しばしばお使いになった呼び名です。私たちはですから人の子というふうに聖書で出てきたら、あ、これはイエス様のことだなって、まあ、無意識のうちに頭の中で置き換えて読むだろうと思いますが、 このマタイによる福音書ではここで初めて人の子という言葉が出てきます。そしてこの後何度もイエス様は実はご自身を指して人の子というふうにおっしゃるんです。ところがイエス様はですね、ご自分の子という時に私はっていう時もあるんです。私はっていう時と人の子はっていう時と両方あるんですね。で、人の子はっておっしゃってる時には実は神様から与えられているご自身の使命のことを思いながら、人の子はっていう言い方をなさいます。ですから、私たちはつい人の子はって聞くと私はっていう言葉の代わりだって思って読んでしまいがちなんですが、単純に私はと言ってるだけじゃないんです。で、今日のところで人の子には枕するところもないというふうに言われているのは、ちょっと理屈っぽく言うならば、イエス様が神様から人の子の務めを与えられている、だから私には枕するところがないのだという、そういうことをおっしゃっているんです。で、この人の子の務めについてイエス様はこの後、今日が初めて出てくるわけですが、この後、何度も何度も弟子たちにですね、人の子の務めを分からせようとして、説明をしていくって、そういうところが出てまいります。で、人の子の務めって何か。で、まず人の子というのは、終わりの日にやってくる裁き主です。例えばマタイによる福音書の16章の27節を引きますと、イエス様はこんなふうにおっしゃるんです。新約聖書の32ページのところです。新約聖書の32ページ、マタイによる福音書の16章の27節、下の段のちょうど真ん中のあたりです。27節を読みします。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。人の子、イエス様ご自分のことをおっしゃってるんですが、人の子の務めというのは、一番最後の時とここに書いてありませんが、終わりの時のことです。父の栄光に輝いて天使たちともにもう一度この地上に来る。で、その時には一人一人の行いに応じて報いるのである。で、こういうふうに、聖書から聞かされると、そういえば終わりの日についてイエスも教えておられたので、人間を羊とヤギにより分けるんだっておっしゃってたなって思い出す方いらっしゃると思います。実はそのところでもですね、同じように人の子はっていう言い方をなさいます。マタイによる福音書の25章31節以下のところです。25章ですからもうちょっと後ですね。50ページです。50ページの下の段の左の方です。25章の31節からお読みします。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置く。イエス様はこんなふうに人の子について教えておられたんです。人の子っていうのはいずれやってきて、そしてこの世界に来ているすべての人を裁くのだよ。ここですべての国の民がその前に集められるとって言われてますけれども、すべての人が集められるんですから、私たちも、やがて裁き主であるイエス様の前に立たされて、右と左に分けられる時が来るんだよ。で、そういうふうに教えておられました。イエス様がご自身の本来の栄光を身にまとってこの地上にやがておいでになる時、すべてのものをその行いありようによって裁いて、羊とヤギにより分ける。あなたは神様の前に喜ばれるものか、それとも、退けられるものかというのを分けられる方なんだ。ですからイエス様というのは非常に権威をお持ちのですね、 侮ることができない方なんです。ところがです、そういう人の子というのはもう一つイエスも教えておられます。ただそういうふうに裁き主だというだけじゃなくて、終わりの日には裁き主なんだけれども、今の世の中では人間たちに受け入れられなくて苦しみを受けて殺される、そして復活される方なんだというふうに教えておられます。例えばマタイによる福音書の17章の22節23節にそういうイエス様の言葉が出てきます。マタイによる福音書の17章22節というのは34ページです。34ページの始まりのところです。17章の22節23節を読みします。一行がガリラヤに集まったときイエスは言われた。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。そして殺されるが三日目に復活する。弟子たちは非常に悲しんだ。これは何度もイエスも教えておられるんですね。20章の18節19節でも全く同じことを教えられます。20章の18節というのは38ページです。38ページの下の段の左側のところですけれども、20章の18節、こんなふうに書いてあります。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためである。そして人の子は3日目に復活する。つまり人の子というのは本当はこの世界の裁き主であって、そして私たち人間一人一人がどんな人生を歩んだのかというのを最後に審判をする、そういう務めを負っている方です。ところがそういう人の子をですね、この世は認めようとしないんだってイエスもお弟子さんたちに教えられるわけです。むしろ裁き主なんていうのはこの世にとっては不要なもの、いらないもの、あるいは鬱陶しいもの、そういうふうに扱って捕まえて十字架にかけて殺してしまうんだ。イエス様はそうおっしゃるんです。でこの世の人たちがそんなふうに人の子にひどい仕打ちをするのは、実は私たちが本当は神様によって作られ命を与えられているにもかかわらず、その神様を無視して神様を抜きにして、まるで自分自身がこの世界の支配者であり人生の主人公であるかのように生きようとしている、そのことに関わりがあります。神様抜きで自分が神の座について何でもやりたいことをやる、それが当たり前だ、そう思って生きる人はですね、本当の神様を認めたくないんです。自分自身が神の座にいる、時々申し上げているのでまたかと言われるかもしれませんが、私たちの世界では自己実現というのはとても大事だと思っている人大勢います。人生というのは自分の思いや考えや理想や夢を実現していくステージなんだ、そう思って生きている人は大勢いますけれども、しかしそれはまさにその人が神の座について自分の思い通りに生きていこうとしている、そういう姿なんです。教会では自己実現をすることを教えるのではないのです。私たちに命を与えてくださった方がいらっしゃる、その方の御心に従って私たちは生きていくのだ、そしてこの方は決して私たちを見捨てにならないんだ、そういうふうに教えます。ですから実は教会で教えていることというのは今の学校教育の中で広く教えられていることとは真っ向から対立することを教会は教えています。 多くの公立学校では、あなたはどんなふうになっていきたいの、あなたの夢は何、そういうふうになっていきなさい、努力しなきゃいけませんよ、頑張らなければあなたは思い通りの人生は生きられません、そうじゃなければ人生の負け組になってしまいます、そんなふうに半ば脅しながらですね、あなたは自分の生きたいように生きるのが一番いいことなんだ、そういうふうに教えるわけです。神様抜きで生きていこうとする人はどうしたって自分の思いを通そうとする。でその時には本当の神様はいらないものであり鬱陶しいものになります。その神様から送られてくる人の子、自分の人生を、私たちの人生を最終的に裁く存在なんていうのも鬱陶しくていらないものになるんです。でそうするとどうするか、そういうものはいらないから十字架につけてこの世から追放してしまおう。神様から送られた人の子について実際にそういうことが起こったんです。人の子はってイエスもおっしゃって、本当は裁き主である方なんだけれども、しかしその権威を認めないで十字架につけて殺しました。イエス様が十字架につけられたのは人の子だったからなんです。そしてこの世の人たちが神様を憎んで人の子を鬱陶しがったから、人の子を受け入れようとしなかったためにイエス様は十字架にかけられたんです。で今日のところでイエス様が人の子には枕するところもない、ここでそういう人の子っていう言葉をお使いになってるんです。ですから実はここでイエス様がおっしゃってるこのイエス様の側の思いからするとですね、これは十字架に私はつかなければならない、この世の人たちから捨てられて相手にされなくて退けられて、そして殺されていく、そういうものなんだよって思いを持ってお語りになってます。ついていくって言ってる立法学者はもちろんそんなことわからなかったに違いないんです。しかしイエス様ここでおっしゃってるのは、この私が今から向かっていくのはエルサレムの十字架だ、そういう思いで人の子はっておっしゃってる。そしてその人の子の道中には枕するところもないのだ。立法学者が全く気がつかなかったに違いないんですけれども、イエス様はそういう深い思いを持ってここで人の子には枕するところがない、枕するところがないから大変なんではないんです。そうではなくて行く先が十字架だから大変なんです。ですからイエス様に従うということは普通なら起こらないことなんです。今日の説教ではキリストに従うって簡単に書きましたけれども、そして私たちはイエス様に従いたいと思いながらいつも従えませんっていうふうに、ごめんなさいってお祈りをしばしばしますけれども、それはキリストに従うということは本当はみんな私たちが十字架に向かって導かれてるということでもあるんです。だからそんな簡単にですねキリストに従うなんてことがやすやすと起こるわけがないんです。しかしもしそういうことが起こるんだとしたら、まあ、それは一つの奇跡ですけれども、それはイエス様が私たちに、あなたは私に従ってらっしゃい、私があなたと一緒に歩んであげるから、だからあなたは私と一緒に従ってくるんだよ、ついてくるんだよっていう招きがあって、イエス様がしかもその招きに誠実にですね、いつも私たちと一緒に歩んでくださればこそ私たちはキリストに従う、そういう人生を歩むことができるんです。私たちはイエス様に従うということを、まあ、もしかすると自分の信仰の強さとか決心の強さとか思いの強さ、そういうものに、よるのだと考えてしまうことあるかもしれません。しかし人間の思いや人間の考えでイエス様に従うなんてことは、これはできないことなんです。イエス様が向かっていかれるのは十字架の上です。私たちもイエス様に従うならば十字架にかかったイエス様についていくほかなくなるんです。ですから本当に私たちがイエス様に従うとすれば、それは実は私たちの側に確かさがあるんじゃなくて、イエス様の方が 私たちと共に歩んでくださるからです。私たちの心や気持ちには取り留めがないところがあります。一時イエス様に従うんだって、私はそう決心しましたって言って心が向いているようであっても、次の日には全然違うことを考えているなんてことは私たちにはよくあるんです。私たちの信仰の確かさっていうのは、自分の思いや心決心の固さにあるんじゃないんです。そうじゃなくて、弱くていつもさまよい出しがちな私たち、そういう私たちですけれども、イエス様の方が覚えて顧みてくださって近づいてきてくださる、そして御言葉をかけてくださって、あなたは私に従ってくるんだよ、私あなたと一緒なんだから、あなたは私のもとで生きるんだよ、そういうふうに招いてくださるからこそ、イエス様が呼びかけてくださるからこそ、私たちはその主の御声に導かれて信仰の中にとどまっていることができるんです。今日ここで律法学者が、自分から主に従っていけると思ってどこでもついていきますと申し出たのに対して、人の子には枕するところもないのだ、そう諭しておられるイエス様の言葉から、私たちの信仰の本当の確かさがどこにあるのかということを思わされるんです。でところで、ここにはもう一人の話が出てきます。湖の向こう岸に渡っていこうとするイエス様が、あなたもついてらっしゃいと招いた弟子の一人がですね、これは律法学者とあべこべなんですが、船に乗ることためらっているんです。21節にこう言われています。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。お父さんの葬りがあるんですってこの弟子は言うんです。するとそれに対してイエス様の言葉ってね、これ何とも冷淡に聞こえることをおっしゃいます。22節です。イエスは言われた、私に従いなさい、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。この22節の言葉を聞くと、率直に言ってイエス様ひどいことをおっしゃるなって思われるんじゃないでしょうか。肉親を亡くしたばっかりの人がです、その人に向かって、あんた肉親の葬りなんかどうでもいいから私に従ってきなさいってイエス様がもしおっしゃるんだとしたらですね、ちょっとこのイエス様についていくのを考えちゃうなって思う方大勢いらっしゃると思います。でも実はこの言葉、このやり取りには注意が必要なんです。実はこの人の父親っていうのは、私たちこう言われると、ああ今死んじゃったんだって思いますけど、もしかしたら死んでないかもしれない、それどころか元気でピンピンしてるかもしれないんです。考えてみたいんですが、もしこの人の、この弟子の父親がたった今亡くなってですね、まさに今からお葬式なんだ、でそういう状況にあるのだったら、この人そもそもなんで今イエス様のそばにいるんでしょうか。父親が容態が悪い、危篤だ、そう聞いたら普通はその病床に一緒にいるもんじゃないでしょうか。でもこのお弟子さんはですね、そうはしてないわけです。つまり、船で向こう岸に渡るんだよというふうに言われたら、急にです、急に、いや父の葬りがあるんですって、お父さんのお葬式が降って湧いたように、ここに起こってるんですね。でこれなんでだろうかって不思議に思ってたらですね、今でも実は中近東ではそういう言い回しがされるんだそうですけれども、これはですね、自分の家から遠くに連れて行かれないための逃げ工場のようなんですね。父の葬りがありますって、これ父親を葬るっていうのは子供にとってはとても大事な義務なんです。だからそれを果たさなきゃいけない、そしてそれを果たせるように私は父が死ぬまでは 父のそばにいなきゃいけないので、この家を離れることができませんっていう、そういう言い訳の言葉として、まず父の葬りがあります、そういう言葉が あるんだそうです。ですからこの人はですね、実は父の葬りがあるという口実を設けてイエス様について行きたくないということを言ってるわけです。今は父が元気でいるもんですから、この父を葬るまで私は家から離れることができません。将来この父が亡くなったら、その時にはどこへでもお供しましょう、でも今はダメなんですっていうことを、この2番目の弟子は言ってるわけです。でそれに対してイエスも何とおっしゃってるかというと、私に従いなさい、そうおっしゃるんです。イエス様の招きに従って、イエス様に伴われたものとして生活していく、でそういう生活にいつでも入れるっていうふうに考えるのは、これは考え違いなんだってイエスもおっしゃいます。まさに今イエス様から呼びかけられているこの時に、イエス様の招きに応じなきゃいけないのだ。私に従いなさい。死んだ者の葬りっていうのは死んでいる者たちに任せなさい、そうおっしゃるんです。今大変忙しいのでイエス様についていくことできません。いずれこの忙しさから解放されたときには、自分で自由な時間を持つことができると思いますから、そのときには本当に見事に信仰者として証を立てたいと思います。でそういうような希望をおっしゃる方が時折いらっしゃいます。でも実はそういう時が訪れる保証って私たちにないんです。イエス様に従うことをためらって後延ばしにしていくうちにですね、いつの間にか疎遠になって、イエス様の声が聞こえなくなって、従っていくべき相手を見失ってしまう、そういうことが私たちには起こり得ます。でイエス様はそうならないように、このお弟子さんには、私が一緒に歩んであげるんだから私に従ってきなさい、ってそうおっしゃってるんです。今イエス様が招いてくださっている、その招きの声が聞こえているこの時に、私に従ってくるようにイエス様招いてくださってます。今日私たちはそういうイエス様の招きのもとに置かれているんです。今日初めて教会にお見えになった方もこの礼拝にいらっしゃってますけれども、実は初めていらっしゃった方にもイエス様は招いてらっしゃいます。今日イエス様に出会ったばっかりで、なんでそんなこと言われなきゃいけないのって不思議に思われるかもしれません。しかしクリスチャンというのは、実は長く生活をしたから自分からついていってる人たちじゃないんです。クリスチャンの信仰生活というのは一人の例外もなく、人間の方から従ってるんではなくて、イエス様が私についておいで、私が一緒に生きてあげるから、あなたがどんな時にも私はあなたを見捨てないし、あなたの一生に全部に関わる、そしてあなたが地上の生活を終える時にも、実は私はそこにいて、そしてあなたを永遠の命のもとに導いてあげるよ、そういうふうにイエス様がおっしゃってくださる中で、私たちの一生は生きていくんです。イエス様の招きを聞き取って、そして同じ船に乗り込んで、神様が備えてくださる向こう岸を目指して、ここから一日一日を歩んでいきたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは自分であなたについていくのだと考え、そしてその自分自身を眺めては、とてもイエス様についていけそうにない、 そのように思っておじけづき従うことをためらってしまう弱さを抱えています。しかし私たち自身は、私たちのために十字架にかかったイエス様ですけれども、そのイエス様の十字架の姿を見るときに本当に恐れを覚え、とても従うことができない、そんなふうに思ってしまいます。あなたはイエス様をよみがえらせ、そして命の中にある方として私たちを訪れさせ、私に従ってくるように招きの言葉をかけてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストを通して、あなたから差し伸べられている招きの言葉を聞き取り、またあなたの導きと保護のもとに私たちが一生歩んでいくことができますようにお導きください。私たちが今週どのような出来事に出会い、どのような思いを経験するのかは今はまだ分かりませんけれども、しかしそこに主イエスが絶えず伴ってくださり、そして困難や試練の中に置かれるときにも、なおそこであなたは生きていいのだと呼びかけてくださり、御傷を示しながらあなたはなお命のもとに置かれている、語りかけてくださる平安の中にどうか私たちを置いてくださいますように、私たちが困難や試練に出会っても自分一人で挫折し崩れてしまうのではなくて、疲れ果てて倒れたようになっている時にもなおそこに主が共にいて、見てをもって私たちを受け止め支えてくださる中で、この与えられている生活を歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。